今日は四旬節第二シーズという、この四旬節というのはですね、イエス様の見苦しみを覚える特別な40日間の期間なんですね。それがイースターまでずっと続くんですね。その今日はこの第二週ですけども、今日の箇所がこの有名なヨハネ3章16節ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この四旬節の第二週ですね、この御言葉ほどふさわしい御言葉はないのではないかと思います。今日ここから3つの点からですね、メッセージを取り付かさせていただきたい。まず第一番はですね、皆さん、愛というのは何をもって測ることができるんでしょうか。皆さんは愛をどのように測りますか。例えばお母さんの愛、食事を何回作ってくれたかとかでね、あるいは家族のためにね、僕のことを心配してくれたという思い出が皆さんあると思いますね。私はね、母がね、小中高とね、12年間ずっとね、弁当作ってきたんだよ。弁当作ってきたから愛があるけどもね、まあ、本当に貧しい農家でね、貧しい弁当だったか分かりませんけど、私のって美味しかった。毎日毎日、ね、作ってくれた。本当それがね、もう3年か4年前に母は亡くなりましたけどですね、今もその時のことはですね覚えております。あるいは皆さん、我が子の愛はどうでしょうか。母の日のカードを書いた数でしょうか。あるいは夫や妻の愛はプレゼントの数でしょうか、ね、では皆さん、神の愛はどのようにして測ることができるんでしょうか。ある人は言います。キリスト教はいつも神は愛だと言ってるけども、見えない神の愛をどうやったら知ることができるんだ。それに対して聖書はちゃんと答えておりますね。この神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。皆さん、神の愛は全く見えないんじゃないんです。もう2000年も昔に神の御子が人となってこの世においでになった。そして十字架にかかってくださった。クリスチャンでない人でもイエスという人物が今から2000年前に十字架にかかったということは歴史上の事実だと、皆さんこれも否定できませんね。どんな歴史学者でもよっぽど変わった歴史学者でない限りですね、認めてますね。これは動かしようのない事実ですね。この事実によってはっきりと明かしされているんですね。一人子をお与えになった。この一人子というのは一人二人の一人ではなくて、英語で言えばオンリーワン、ユニークな独自の、他のものでは決して何人も変わることのできない特別な存在ということです。聖書に有名な真珠の商人の例え話がありますね。たった一個のね、素晴らしい真珠を見つけたらですね、今まで持っておったね、真珠を全部売り払ってでも、その尊い一個のね、真珠を求めるという、そういう話がありますね。そういう意味ですね。たった一つの、他のものでは何ものも変わることのできない尊い宝を私たちのために惜しみなく差し出してくださった。これが神の愛であると聖書は述べております。私が数十年前、まだ新学生の頃でしたけどね、ある人が私にこう質問しました。上田さん、確かに十字架というのは父なる神様にとっても悲しかったに違いないでしょう。でもね、イエス様十字架に死んでも3日経ったら蘇って帰ってくるんでしょ。3日だけ離れる、3日だけ姿を見ないということが父なる神様にとってそんなに悲しいことでしょうか。皆さんはどう思われますか。この質問を聞いて、私はその方に対してこう答えました。私は母親でないからよく分かりませんが、例えばね、赤ちゃんが何かの病気になって検査のためにですね、入院しなければならなくなったとしましょう。母親も近寄れない、離れ離れになると3日間だけ、その時にね、3日経ったらどうせ帰ってくるんだったかと思って平然としておれるでしょうか。一番安全な場所に置かれていてもね、 近頃病院ではよく赤ちゃんの事故がね起こっているしね、もう思ってもう心配で心配で、夜も、ね、眠ることができなくなるんではないでしょうか。たった一日がそれこそ1年ぐらいの長さに感じるかも分かりません。人間でもそうだとすれば、ましてやイエス様は全ての人の罪を背負って死ぬんですから、単に死ぬということは全く次元が違うんです。罪人として父なる神様から呪いと怒りと憎しみと裁きを全部一身に受け止めて、全人類に対する裁きをですよ、その憎しみです、それを一身に受け止めて、そして死ぬんですね。ですから父なる神様にとってはその愛する御子にそれだけの最大の憎しみ、怒り、呪い、裁きを下さなければならなかったということがどれだけ大きな苦しみだったか、想像を絶する苦しみであるに違いじゃありません。ですからイエス様が十字架にかかって死んだ時に、神様は本当に愛するものを失いました。3日経ったら蘇る、そんな簡単なもんじゃないんですね。その 3日間朝まで神様は本当に悲しみ苦しまれたと思います。その神様の苦しみこそが私たちあなた一人一人に対する神様の愛の計りなんです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、あなたを愛された、それは一人子イエスキリストを信じるあなたが一人も滅びないで永遠の命を持つためである、ここに愛があるんですね。こう言うとね、また別の男性は私に対してこう言いました。イエスを信じなければ滅びると教えるこのキリスト教はとても独善的な宗教だ、強く反発しました。特にこの滅びるという言葉、脅しであるとしか思えないと言うんですね。皆さんどう思われるでしょうか。このね、滅びると訳された言葉はですね、言語ギリシャ語の言語ではアポリウミという言葉でですね、アポというのはあるべきところから離れるという意味の伝示したんですね。つまり本来いるところから離れてしまい、神様から見れば失われたものとなるという、それが滅びるという意味なんですね。ルカ福音書15章に有名な法と息子の話がありますね。あの法と息子がまさしくそうでしょ。彼は本来はお父さんのところに行ったらよかったんですよ、いるべきだったけども、もっともっとなんか自分がね、そういう欲望を持ってですね、そしてもっと女遊びをしたいとかね、いろんなそういう欲望を持ってですね、そしてこんな窮屈なお父さんのところ、いやと言って自分が止めさせてしまった。結果どうなりました。もっと苦しむことになったでしょ。皆さん、食べることは何も、食べるものが何もないね、豚の餌でね、お腹を満たさなくてもいかんと思うほど惨めな辛い気持ちになったんですね、苦しんだんですね。それなんでお父さんにとってはそうで、どうでしょうか。息子が出て行ってから、どう、彼はどうした、どうしていました。毎日毎日時間のある限り、朝から晩まで息子がいつ帰ってくるか、出て行った道を毎日毎日ね眺めていたんではないでしょうか。そしてある時ですね、もう変わり果てた息子がですね、杖をついてね帰ってくるのを遠くに見た時に、あれは息子だ、分かった瞬間、彼はどうしました。年老いているにもかかわらず全速力でですね走ってですね息子のところに行ったんですよ。そして息子を抱き、力の限り抱きしめた、これなんですね。皆さん、もう失われて本来いるところから去ってしまったら、あ、それは人間の自己責任です、自業自得ですと言ってですね、冷たく突き放すことは神様は絶対なさいません。私たちが主を信じないで滅びることは、神様にとって本当に身が裂かれるほどの深い悲しみ、苦しみなんです。だからこそ神はその一人子をお与えになった、そのことをまず覚えたい。そして二つ目に覚えたいことはですね、キリストは世を救うためにおいでになったということですね。この17節18節読みましょう。神が御子を世に使わされたのは 世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからであると書いてありますね。ここを読んでね、人によってはですね、何かね、喉元にナイフをね、ガーッ突きつけて、ね、信じるかどうか、滅びるぞってね、裁かれるぞと、ね、脅されているような、そういうイメージを持たれるかも分かりませんけどですね、そういうことではないんですね。聖書は決して私たちを脅しているわけではありません。これどういうことかと申します。例えばですね、アメリカにナイアガラという大きな滝があるんですよ。ね。滝の上の川がありますね。そこで例えば、何人かの子供がね、そこで泳いだりして遊んでるとしましょう。もうちょっと行ったら滝つぼやと、滝やと、危ないと。そこでですね、そのことを聞いた警察官がね、船のボートに乗ってですね、急いでやってきたと。そしてね、おい坊や、そこにいたらね、もうあっという間に滝のうちで死んじゃうよ、早くこの船に乗りなさいと言ってですね、手を差し伸べる、この手を持ちなさい。けどもね、その滝があることを知らない坊やたちはね、僕らもっとここで遊んでいたいもんと言ってですね、手を振り払うんですね。この場合ですね、その持ちのおまわりさんはこの子供たちを必死にですね、助けようと思ってですね、それこそ懸命にですね、必死に大声を出しながら何度も何度も手を差し伸べて救おうとするんですけども、子供たちは自ら助けを拒んでいる。自分でそうしているんです。実に愚かなことだと思われるかもわかりませんけども、イエス様を信じないということはそれと同じことです。信じない者はすでに裁かれているというのはそういう意味なんですね。イエス様がね、イエス様の方が助けを求める人を無視したりですね、お前は罪深いから救われない、だからあっち行けと言って冷たく突き放しているわけではありません。その人自身が差し伸べられた手を振り払って自分から溺れ死のうとしている。そんなバカな人がいるかと思われるかも分かりませんけども、聖書は19節で、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛したと書いてありますね。そのように闇の方が光よりも居心地がいいと思っているんですね。そして自分がそこにいることがどんなに恐ろしいことになるか分からない。今から4000年ほど大昔ですね、アブラハムの時代ですけども、ソド、皆さんご存知のようにソドムという当時大変繁栄した大きな都がありました。しかしあまりにも罪深いことが平然と行われておりました。そこで神様はとうとう天から人意を下してですね、一気にこの都を滅ぼすことに決められました。その前に天使が使わされたわけですけども、天使の警告を真面目に受け取ったロト以外誰も裁きの当日、その天から人色が降ってくるその数秒前まで、いやその瞬間まで全く気がつきませんでした。今まで通りこのソドムの繁栄は永遠に続くと信じてですね、食べて飲んで歌って踊ってまた罪深い行為にふけていたんです。それがすでに裁かれているということの意味ですね。だからこそ皆さん、私たちはね、人生の中で自分自身を振り返るためには暗闇を経験することが実はとても大切なんですね。暗闇、神様はおっしゃってますね、私は善を創造し悪を創造する、光を創造し闇を創造する。光である神様がね、闇を創造するとおっしゃっておられるんですよ。なぜ闇が必要なんですか。それが本当に人間をご自身のことに立ち返らせるためですね。私は数年前ですね、この事務局長を取った時に毎週2回は神戸に行っておりました。忙しくなってくるとね、もう夜遅くまで神戸で仕事をして、ね、こう晩車飛ばして帰ってくるんですけどね、教会についてね、車を止めてね、パッと上見上げたらね、満天の星空ですよね。 けどもね、三宮を走っておったらね、もう周りがですね、もうネオンといいますかですね、もうビルディングのあの明るさでですね、もうとてもなかなか星の光がそんなにね、まあ、多少見えることは見えたけど、あんまり見えなかったですね。けども、アホに来て、この田舎だから、光がないからこそね、本当の光が、天の光が、こう、キャッチすることができたんですね。同じように、順調な時、何事もうまくいってる時はね、なかなか神様の御言葉がわからない。どうしても自分の知恵とか力に頼ってしまう部分がありますね。神の光が見えなくなってしまっている。しかし、弱り果てて、打ちひしがれて、闇のように何の希望もない、闇のようになった時に、そこに初めて神の光を見ることができる。神様の光はもう最初からずっとね、注いでいるんですよ。けども、今までその光が見えなかっただけのことなんです。初めて自分の暗闇の人生を経験してみて、初めてその光をまともに見ることができたんですね。ですから皆さん、ね、この人生の暗闇に出会って、そこからイエス様を求めていくように変えられる。このことはとっても良い経験なんですね。そして、三つ目に覚えたいことは、その神様の愛を知ったら、その神様の愛に対して応答するということですね。応答する。この永遠の命というのはですね、時間的な長さというよりも、神様とあなたの二人の関係を意味しているんですね。ですから、神が永遠の命をくださるというのを言うときですね、それは何かプレゼントを渡されるように、はいと言って手渡されるようなものではありません。品物のようにどこかに存在するあるものではありません。永遠の神様とあなたとが、私たちとが、いつまでも愛し、愛される関係の中に入れられている。もちろん、再臨の後は天の御国で、何の罪もないところで永遠にそういう関係が築かれるんですけどもね、それが永遠の命なんですね。神様との関係に生かされるということです。永遠の神様が罪人の私と永遠の関係を結んでくださるんですね。私ね、そのことを知った時にそんなイエス様申し訳ないですという気持ちが自然と湧いてくるんではないでしょうか、ね、けどもイエス様はあなたはいつまでも私と共にいなさいとおっしゃいますね。そして抱きしめて語りかけてくださいます。確かに私たちの現実は辛い現実があるかも分かりません。不安がないと言ったら嘘になるでしょう。でも誰もがそれぞれいろんな事情、試練、苦しみを抱えてはいるけども、私は神様から愛されている神の子なんだから大丈夫なんだ。神様からあなたを愛しているよ、私を信じるかと呼ばれて、はいと答えてその関係の中に入られるというのが一番大切なことなんですね。ある本に一人の女性のクリスチャンの証が載っておりました。彼女は子供の頃からですね、私には何の価値もないと強く思い込んでいたんですね。いつも劣等感を抱いて生きていました。不器用で容量が悪く、何をやってもうまくできない自分自身に嫌悪感を抱いていました。人からの評価がとても気になって、何か失敗して人から笑われたり見放されることにとても恐れを抱いていたんですね。でそんな中、あるクリスチャン の友人がいた、大学時代からの親友がいた。その親友からね、何々ちゃん、今度一緒に日曜日の教会に礼拝に行きませんかと誘われたんです。で自分を変えたいと願っていた彼女は心の底で助けを求めていて、ね、礼拝に足を運びました。初めての礼拝、牧師のメッセージを聞いているとね、ある御言葉が突然 彼女の闇の心を強く照らし出したんです。その御言葉は、この有名な御言葉ですね、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという、あの有名なイザヤ書43章の御言葉ですね。彼女はこの御言葉に出会った瞬間、ああこの御言葉こそ私が求めていたものだと、ずっと求めていたものだと、本当にそのことは分かった。そしてですね、それから何日間もこの御言葉は彼女の心を離れることはありませんでした。でもイエス様を素直に受け入れたいという気持ちと、本当に信じていいのかという思いが、疑いが交錯していたんですね。しかし彼女は思い切って聖書を買ってみました。そして自分で聖書を読んでいたときに、ヨハネ黙示録の3章の御言葉が示されたんですね。ちょうどイエス様がね、戸口の前に立ってですね、戸をね、扉を叩いているという、そして戸を開けるならばイエス様が入ってくださって一緒に食事をするという、そういう箇所があるでしょ。そこの箇所が突然目に飛び込んできたんです。そこでこう思いました。この御言葉が本当ならば、イエス様、私の心の扉を開けてくださって、そしてイエス様をお迎えしたい、そういう思いがもう込み上げてきたんですね。そして彼女は心の中で、はい、イエス様、今心の扉を開けますと言ってです、返事をして、そしてイエス様を受け入れて洗礼を受けました。その時から彼女の心の中にイエス様が住み続けてくださった、そのことを確信したんですね。その日から彼女の人生は変わりました。いつも私はあなたを愛している、この御言葉を実感するようになったんですね。それから彼女はどうなったか。以前のように人の顔色を伺いながら、いつ見捨てられるんじゃないかとビクビクしながら生きる人生、あるいは劣等感に苛まれて人を妬んだり羨んだりする、そういう辛い人生から解放されて、私は私、他の全ての人が私を否定しようが、私は神様によってかけがえのない宝として愛されている、私は私でいいんだと思って、それから本当に肯定的に積極的に喜びと希望を持って生きる人生へと変えられたんですよ、ね、皆さん、この彼女の証のように皆さんもそうですね。誰から、たとえ家族から何か言われようとも、あなたは神様にとって決して、ね、失われてはならない最高の価値ある宝ですね、誰が、何人が否定しようとも、絶対そんな否定を受け取って影響されてはなりません、ね、神様から愛されていることを信じて、今日もはいと言って立ち上がっていきましょう。そして立ち上がっていくならば、どんな過去を背負っていたとしても、もはや恐れることは一つもありません。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。今日この今週この御事を受けて、新たに歩んでいくことではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの三章十六節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、この御言葉からメッセージをいただきました。一人子をイエス・キリストを教えます、私たちの罪のために捧げてくださった、差し出してくださった、ここに神の愛があります。十字架以上に神の奇跡はありません。どうかこの愛をもう一度受け取り直し、噛みしめて、私は私、神様から愛されているかけがえのない宝である、そのことをもう一度思い直し、しっかりとその愛を受け取って、 希望と確信を持って喜んでこの1週間歩んでいきたいと思います。どうかお一人お一人そのように本当に祝福された力強く歩んでいきますように導いてください。またそれぞれのご家族の上に豊かな祝福をお与えください。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。